万葉儀第2回。佳代が東京へ出向いたのは一度だけだ。7年ほど前、入学する大学が決まった時で、下宿を探すためだった。ひろしと一緒に朝早く高松駅を出て、東京駅に着くなり大学へ直行し、学生課の紹介リストを片手に足を棒にして物件を見て回った。予算に合う安い部屋を決め、すぐ手続きを済ませ、慌ただしくその日に最終の新幹線で戻ってきた。半月後、ひろしは前もって数個の荷物をアパートへ向けて発送しておいてから出発した。駅までついてこなくていいよ。幼稚園の遠足じゃないんだから。出がけにひろしは言った。カイはそれでもサンダルを引っ掛け、家のブロック塀の際まで出て見送った。道は数軒行ったところで右にカーブして大きな通りに続いていた。曲がる手前でひろしはちらっと振り返り、じゃ、またな、というふうに白い歯を見せた。だから息子のあちらでの生活を何一つ自分の目で見ていない。カイは暮らしぶりを推し量る術もなくて、もどかしい思いに駆られることもある。4年後、大学を出たひろしは、30倍近い難関の映画会社に入社した。大学の在学中にダブル通学をして映像研究所を卒業していたので、希望通りの就職ができたようだ。会社では編集などを行う科学現像部に所属した。地味で根気のいる技術職である。ひろしは勤めの傍ら自分の映画作りに打ち込んで、給料の大半は機器の購入と制作費に回し、貧しい生活を強いられていたようだ。それでも暮らしが安定したことに変わりはないと、カイは安心していた。入社して最初の夏、ヒロシは帰ってきたが、学生の頃より痩せて色白になり、長身が一段と目立つようになっていた。夕食の時、ビールでほんのりと頬を染め、母親の手料理を食べながら、いつか脱サラして思うように仕事をやりたいと息巻く。やっと職に就いたばかりなのに、もう次の夢を思い描いているようだ。家族思いで何事にも慎重な性格だった夫のケンジが、もし生きていたら何と言うだろうか。給仕をしながらもっぱら聞き役に回る母親を前に、ヒロシの語気に力が入る。その声になぜか実家の父、正一の影が重なってくる。強気で事業に熱中していた頃の父の口調を思い出させる。父は電気関係の仕事をしていたが、経営のやり方は足が地についたものとは言えなかった。カイが結婚して家を出た後も、家業は紆余曲折を繰り返し、家族は苦労を余儀なくされたものだ。ヒロシはその正一の孫。やはり血は争えないのか、とカイは思った。ヒロシはその頃から独立の準備を本気で始めていたようだ。それから3年経った今年の春、ヒロシはためらう様子もなく会社を辞め、自営で在職中と同じ映像制作の仕事を始めた。息子が独立すると言っても、カイは少しの援助もしてやれない状況だ。暮らしていけるだけの収入は得られるのか、それなりの技術と信用はあるのか。もう大人なんだ。無鉄砲なことはしてないから心配するな。そう電話でなだめられても、カイは不安が募る。そっと見守ってやるのが自分にできるただ一つのことだと、梅雨頃になってようやく悟った。それでもいつもの習慣で、盆の前にはメールを送った。予想通り帰らないとの返事が来た。彼はその夜、こちらから電話をかけた。あ、お母さん、何？ヒロシがすぐに出た。元気そうだ。彼はふっと肩の力が抜けた。開業前から取れていた仕事、イラクを取った最前線のドキュメンタリー映画の編集が入り、しばらくは忙しいとのこと。耳を澄ますと、作業中らしく声のバッグに何か雑音がしている。部屋には何台もの機器が置いてあるという。とにかく体には気をつけてね。それから、カヨはふっと口ごもり、とっさに思いついた冗談のように続けた。もしもうまくいかなくても、 ホームレスになる心配だけはないよ。ここへ帰ってきたらご飯と寝るところだけはあるんだからね。
俺は大丈夫。危なっかしいのはお母さんの方や。
ヒロシは電話の向こうで明るく笑った。その時の屈託のない声が脳裏によみがえり、階の表には一人でに微笑みが浮かぶ。それからゆっくりとパソコンを閉じ立ち上がった。空の様子はどうだろうか。窓を開けると冷気が流れ込んで赤みのない佳代の方をこわばらせる。いつの間に日が陰ったのか、空は灰色の重たげな雲に覆われ白いものがちらついている。目線を下げると道路の右手、踏切の手前にある税理士事務所が目に入った。ちょうど佳代の部屋の真向かいだ。休日業務を売り物にしていたようだが、今日は珍しく休みなのか、どの窓もブラインドが降りていた。その事務所は踏切と道と線路に挟まれ、大きな三角定規のような敷地に立っている。20坪足らずの古い木造の平屋で、線路を背にしてこちら向きだ。家屋は土地の形に区形を合わせギリギリに建てられているので、奥行きが浅く間口ばかりが異様に長い。佳代のいる建物と痛み加減はいい勝負だろう。少しそれ気味になったスレート瓦を見下ろしていると、踏切の警鐘が鳴り出した。しばらくすると下りの電車がやってくる。銀色の車体が透明な風を巻き込んで事務所の背面すれすれに走り抜ける。その瞬間、建物は風圧に浮き上がったように見えた。列車は三両編成の特急うずしおだ。瞬く間に踏切と宮の森駅を通過していく。それを見届けて、佳代は窓を閉め、内からロックをした。翌朝、佳代が出勤すると、同僚の幸子はすでに入室していて、がらんとしたフロアはエアコンでほんのりと暖かくなっていた。佳代は更衣室に入り、エプロンをつけ始める。幸子はいつになく明るい表情でドアのところから佳代を覗き込んでいった。私ね、再就職リリーキッズに決まりましたよ。佳代はロッカーの前で向き直りお祝いを言う。幸子は定年を目前に控え、かねがね次の仕事を探していた。毎日気をもみながら応募の結果を待っていたところなのだ。リリーキッズは私立の保育園だそうで、郡部にあるので通勤が不便だし、24時間保育のため当然夜勤もさせられると、幸子は条件の悪さをこぼす。でも少々は我慢しないとね。物入りの息子を抱えていますからね。いつもの口癖だ。幸子の長女は来春には地元の短大を卒業するが、長男は今度大学に進学するらしい。幸子は何か言うと必ず娘と息子のことを引き合いに出してくる。託児所の職員は幸子のほかに助手の理恵と咲がいるが、二人ともまだまだ若い。次に辞めるようになるのは自分だと佳代は思った。来年は50歳。この先いつまでもこの職場にいられるわけではない。ここを辞めた後はまた保育の仕事に就くのは難しいだろうと覚悟はしている。幸子が再就職できたのは幸運と言える。自分はせめてあと5年間は無事に勤め上げたい。始業のチャイムすれすれに他の2人が出勤。簡単なミーティングを済ませて仕事にかかる。午前のワークタイムは折り紙などをさせて過ごした。昼食時はいつものように母親たちが出入りして落ち着かなかった。午後の昼寝に入ってほっと一息つく。その後はおやつを食べ、自由遊びになり、あとは母親の迎えを待つばかりになった。佳代は美穂に会ったことを同僚たちに話した。
私はいつも美穂ちゃんのお漏らしの始末をしてたんですよ。それがまあ、バレエだなんて。
20年後にはひょっとしてプリマ？堅実派の幸子も調子づいて、狭い職員室は一挙に春が来たように賑やかになる。日がとっぷり暮れた頃、佳代は混んだ電車で帰途に着く。 うつむき加減のまま疲れた足で踏切を渡ろうとしたとき、彼はふと立ち止まった。何かがいつもと違う。顔を上げた。すぐ右手の税理士事務所の明かりがついていないようだ。いつもなら帰りのこの時間には、大きくしつらえられた事務所の窓から高校とまばゆいばかりの明るさが路面に広がっている。その前を通りながらそれとなく目をやると、年配の税理士が書類のうずたかく積まれた机に向かって仕事をしていた。時には女性事務員が居残っていることもある。佳代は事務所の前で足元が明るさにさらされると、ようやく自分の住処に戻ってきたようでほっとさせられたものだ。今日は早じまいかしら。カイは暗さの中を通り過ぎ、弱い光を放っている街灯の際を曲がって集合住宅の広い駐車場へ入った。隅の方に車が1台止まっていた。3階建ての建物に明かりの漏れている窓は2つだけで、消え入りそうに静まり返っている。帰宅するとすぐにパソコンを立ち上げた。着信はなかった。ヒロシは忙しくて昨日のメールをまだ読んでないのだろう。カイはパソコンを通し台所に立った。夕食の片付けなどを済まして10時ごろベッドに入った。枕元の棚に美穂からもらったキャンディーが乗っていた。カイは豆電球の明かりの下で薄赤く光っている小袋に手を伸ばす。封を切ると果樹の甘い香りが漂ってくる。それを口に含むと美穂の笑顔が目に浮かんだ。託児所で預かっていた頃、美穂はよく柔軟体操のようなことをして遊んでいた。それはバレエの練習だったのかと今にして思い当たる。時には優雅なポーズもあったようだ。両腕を高く上げて頭の前に空でも囲むように大きな円を作る。両の中指の先が少し離れているので、形はたわわな花束を囲んでいるみたいにも見える。足は左右が交差している。そのまま白い衣装をつけ、頭に宝石のついた冠を乗せれば、もう立派なバレリーナだ。カイはステージに立つ美穂を想像した。その美穂の晴れ姿は、幼い頃にカイが実家で見たポスターの写真を思い起こさせた。